大学受験を控えた夏休みはいつもの夏と違い憂鬱そのものだった。ようやくやってきた盆休み、俺は避暑地での集中学習を口実に田舎のばあちゃんの家に逃げ込んだ。夏にこうしてばあちゃんの家を訪れるのはこれで何回目になるんだろう。それこそ俺がまだまだガキの頃は夏となると決まってやってきたもんだけど、ばあちゃん家で過ごす夏休みというのは本当に久しぶりだ。俺はあくびをしながら寝転び、リモコンで座敷の隅にあるテレビのスイッチを入れた。そして適当にチャンネルを変えながらばあちゃんが切ってくれたスイカを口にする。まあつまんね。この時間でどうしてこんなくだらねえ番組ばっかなわけ。悪態をつきながらも俺はテレビを消さずに置く。とにかくセミしぐれと風鈴の音が少しでも小さくなってくれればそれでよかった。あっち、この暑ささえなんとかなれば本当にここは楽園に違いないのに。再びそう思いながら俺は目を閉じる。何せ自宅じゃたまの休みにこうして昼寝をすることすら許されないのだから。暗闇の中深呼吸をする。蚊取り線香と古い畳の香りが混じり合い俺の鼻腔をくすぐる。懐かしい香りだ。こうしていると幼い頃にタイムスリップしたかのような気分になる。そのまま昼寝をするつもりでいるとふと一瞬だけセミの声と風鈴の音が止んだような気がした。俺は違和感を覚えうっすらと目を開く。するとつけっぱなしのテレビからおどろおどろしい BGM とともに視聴者の体験談コーナーというナレーションが聞こえてきた。どうやらいつの間にか夏恒例の真昼の怪談番組が始まっていたようだ。なんだよ、面白いの始まってんじゃん。俺はあくびを噛み殺しながらゆっくりと体を起こす。そしてその番組に釘付けになった。どれもこれもありきたりな作り話だったし、あ、けれど一つだけなんだか妙に耳に残ってる体験談があった。それは田舎のトイレの神様の話。トイレには神様がいるのでトイレで罰が当たるようなことをしてはならない。例えば不必要に汚したり散らかしたりといったこと。それに逆らうような行為を行った投稿者が天罰を受け大怪我を負ったという話だ。他愛ない作り話だし、その話が特によくできているわけでも怖いわけでもないのに、俺はなぜだか番組が終わった後でもそのトイレの神様のことを考えていた。なぜなんだろう、なんだかそのことが気になって仕方がなかった。そういやここの家昔は汲み取り式のトイレだったよな。今でこそ会員推薦のトイレになってるが、俺がまだ幼い頃この家のトイレは汲み取り式だった。いわゆるボットンというやつだ。ガキの俺にとってそのトイレは恐怖の対象だった。あの真っ黒い穴がまるで底なし沼のように思えたし、それにあれにまたがってるとなんだかトイレから手が突然にょきっと出てきて、その黒い穴に引きずり込まれるような気がしたもんだ。這い上がるのはまず不可能だし、死ぬとか以前に汚物まみれになるのを考えるとゾッとする。おかげで夜に一人でトイレに行けず漏らしたこともあったっけ。今考えたらビビりすぎだって思うけどさ。あ、そうだ、そういえばそんなことを考えているうちに俺はふとあることを思い出した。それは勇気を振り絞り一人でトイレに入った時。 俺は何かとても大事なものをあの真っ黒な底なし沼に落っことしたような気がする。何かとても大事なものをだ。あ、そうだそうだ。そんでそれ以来俺は一人でトイレに入れなくなったんだ。だからばあちゃんがトイレに簡単なプラスチック製のカバーをつけてくれて簡易水洗になったんだよな。これでその話が引っかかっていることに納得がいった。視聴者投稿のトイレの神様の話も、汲み取り式のトイレにタバコの吸い殻を捨てたことが発端になってたから、俺はそれに既視感を覚えたに違いない。はぁ、なんかすっきりした。にしても、俺、トイレに何を落としたんだっけ？トイレだけにすっきりしたというのはどうでもいいが、どうも引っかかるのはトイレに落とした大切なもののことだ。トイレの神様が怒って俺に天罰をだなんてヨタ話は信じちゃいない。仮に天罰が下るならとっくに下ってなくちゃならないだろうし、ただそんなことよりも何を落としたのかがどうしても気になる。はぁ、なんで思い出せねえんだ。大切なものだったという意識はあるのに、それがなんだか思い出せないっていうのも奇妙なことだ。俺は再び座敷にゴロンと仰向けに寝転がり目を閉じる。セミしぐれと風鈴の音をバックにそれのことを考えているうちに、俺は居眠りをしてしまった。夢の中での俺はガキの頃の俺を俯瞰で眺めていた。ひどく泣きわめく俺、正直ドン引きするくらいに俺は泣きじゃくっている。まだ若いお袋がそんな俺をなだめていた。どうしたのかとお袋が尋ねると、俺は泣きながら、落としちゃった、ミミちゃんを落としちゃったと言っていた。そうだ、思い出した、ミミちゃんだ。ミミちゃんというのは俺が当時大事にしていた人形だ。そうだ、ミミちゃん、ミミちゃんを俺は落としちゃったんだ。一人でトイレに入るのが怖くて一緒に入ったんだっけ。ごめんミミちゃん、今まで忘れてて。俺すぐに助けようと思ったんだけど、けどどうしても言い出せなくて。きっと怒ってるだろうな、どうして落としたのかって。恨んでるに決まってる。ごめんごめんごめんごめんよ、本当にごめんごめんなさい。俺は夢の中で必死になって彼女に謝り続ける。たかだか人形にそんなに必死になるのも夢の中のことだからだろうか。そんなことを思っていると、なぜか俺の耳元で不意に声がする。
許さない。
パッと目を開く。すると眩しい光が視界いっぱいに広がった。今のはやけにリアルな声だった。まるで寝ている俺の耳元でささやかれたかのような。いや、けれど今のは夢だ。事実こうして俺は座敷に一人きり、耳元で誰かがささやくだなんてありえないと思った。その次の瞬間、視界にぬうっとシワだらけの老婆の顔が現れる。俺は思わず悲鳴を上げた。誰もいないと思っていたはずのところにいきなり老婆が現れれば誰だってそうなると思う。その老婆は目をランランと見開きながら俺に言った。そうめん茹でたから食べんしゃいって。そうめんをすすりながら俺は思った。さっきのはやっぱり夢だと。夢の中ではそれらしいことを思ったが、俺はガキの頃に人形遊びに興じたりなんかしてないし、ミミちゃんなんていう人形も当然のごとく持っていなかったからだ。なのにどうして俺は夢の中でそれを落としたと思ったんだろう。全然わからない。まあわからないからこそ夢っていうのかななんて思ったけど、その日以来俺は毎晩 同じ夢を見続けることとなった。
まだお前、俺はお前なんか、お前なんか知らない。
眠りが訪れるたびに、ガキの俺はミミちゃんにひたすら謝り続ける。そしてミミちゃんが俺に決まって言う、許さないと。その声は決まって耳元のすぐそばで聞こえる。そして俺は悲鳴を上げながら目を覚ます。延々とこれの繰り返し。ばあちゃんはさすがに俺がどうにかなったと考え、かかりつけの医者を家に呼んだ。
うるさい、俺はお前なんかに許してもらう必要なんかないんだ。
目に見えぬ誰かに向かって狂ったように叫ぶ俺を見ながら、医者は困惑した表情で言う。受験によるストレスだろうと。
いや違う、俺は正常だ。ストレスなんかじゃない。ただあいつが俺のところに来る、そんな気がして気が気ではないだけだ。これはトイレの神様の天罰なのか。それはない。なぜならば俺はトイレに何も落としてないからだ。
何を落としたかが思い出せないってのは、つまり何も落としてないってことに違いない。そうに決まってる。
俺はおかしくなんかない。
ばあちゃんや医者の制止を振り切り、俺はトイレに走る。
そんなに出してほしいなら出してやら。
俺は半ば悲鳴にも近いような声でそう叫んだ。とにかく悪夢の根源を絶たなくてはならない。物置からハンマーを取り出した俺はそれを手にし、ろくに寝ていない頭でそんなことを考えながらトイレのドアを開け放つ。
ほら見ろ、何もねえよ、何もない、何もねえ。
狂ったように叫びながら俺はハンマーを振り下ろした。簡易水栓の便座はハンマーの威力にいともたやすく粉々になるが、それでもすぐに汲み取りの穴が見えてくるわけではない。
この
俺は無我夢中でハンマーを振り回した。ほどなくしてすっかり壊れて砕け散った便座の下に黒い空洞が見えた。地の底まで続いていそうなほどに黒いその穴を俺は狂気に疲れた目で見つめる。そして呼吸を整え叫んだ。
おい出てこい、ほら俺がこうして迎えに来てやったぞ。ほらこれで出てこられるな。
俺の声がその穴に吸い込まれていく。強烈なアンモニア臭と糞便の匂いに顔をしかめながらも、俺はもう一度叫ぶ。
ミミ、俺が迎えに来てやったぞ。
俺は全く覚えがないと思っているその名を呼んだ。そうすればもう悪夢を見ないんじゃないかと、そう思ったからだ。だがしかし、
嬉しい。
突然耳元でまたあの声が聞こえた。俺は両耳を覆い、そのまま後ずさりをするが、ドアに行く手を阻まれる。いつの間にかドアは閉まっていた。ひどく怯えながらも俺はドアノブに手をかける。だがどういうことか、ドアはびくとも動かない。
ねえ、開けろよ。
反響乱の状態でドアを拳で叩くが、叩けば叩くほどになぜか叩いている音が小さくなっていく。
どういうことだよ。
俺はやけくそになって手にしていたハンマーを振りかざした。 ドアごとぶち破ってしまおうと、そう思った。ようやくの思いでドアは開いた。衝撃で狭い廊下に埃が立ち込める。これで逃げられる、と俺は思った。だが、その次の瞬間。
逃げちゃダメ。
うっ、
突然、背後から伸びてきた手に首を掴まれた。いや、これは手なのか。視界の端に見え隠れする手のようなものは人間のそれではない。言うならばそれは人間だったものと言うべきか。肉がただれ落ち、ところどころ骨が見え隠れしている。おまけにそれは何かぐちゃぐちゃの土くれのようなものに覆われており、そこにはわさわさと白い米粒のようなうじがうごめいていた。あまりの苦しさに耐えかねて、恐ろしさも忘れ、俺はその気味の悪い腕に自分の手をかける。だがその手は恐るべき力で俺を離すまいとしている。俺も必死の思いだ。なんとかその手を引き剥がし、俺は息を整える。この際、不潔な空間の空気でも構わない。胸いっぱいにそれを吸い込み、そして、その腕を押さえたまま、じりじりと、振り返った。そこにいたのは、見るもおぞましいものだった。形容しがたいが、それは、土くれにまみれた、フランシュタイのようなもので、ドロドロに溶けた顔らしきところに、なぜか目玉だけがギョロリと浮かんでいた。これは、俺の落としたミミちゃんなのだろうか。
ごめんなさい!ごめんなさい!ごめんなさい!
俺は必死で叫ぶ。あの夢と同じだ。すると、土くれまみれのフランシュタイが、
許さない。
俺はそのまま気を失ってしまった。俺の葬儀はしめやかに執り行われた。教育ママだったおふくろは憔悴しきっている。普段は俺に無関心だった親父も号泣している。ばあちゃんは思い詰めたような顔でじっと自分の手を見ていた。俺は棺桶の中で一部始終を見ていた。すると葬儀の弔問客の中のおばさんが両親とばあちゃんのところまで来ると、静かに頭を下げ話し始めた。この度はご愁傷様でございますから始まり、続いた言葉に俺はハッとする。おばさんも幼くして娘を亡くしたのだという。名前はミミ。子供を失った親の気持ちがわかると言い、おばさんは俺の両親と共に泣いた。俺は死んでいるにもかかわらず恐怖で体が冷たくなっていくのを感じた。そうだ、俺はミミを知っている。ようやく思い出した。人形のミミを知らないのは当然だ。なぜならばやはりそんな人形は存在しなかったからだ。ただ人形ではなく人間のミミはいた。遠い夏の日、まだ物心もつかない頃に一緒に遊んだ女の子がミミ。俺は、そうだ、俺があの子を落とした。俺たちは入ってはならないと言われていたにもかかわらず、田畑の隅にある納屋でかくれんぼをしていた。その時にミミはちょっと高いところから足を滑らせ、頭を打って死んでしまったんだ。やっぱりこれはトイレの神様の罰なんだ。
あんなところに。俺は、トイレの便槽に、耳を落として。どうして、今まで忘れていたんだろう。それが不思議でならない。ただただ、怖くて俺は、耳が死んだという事実を隠すために、彼女を。
本当は死んでなかった。
不意に耳元で声がした。俺はハッとして、身動きの取れない状態のまま、目だけでその音のした方向を見る。明らかに、いる。明らかに、誰かが。真っ暗闇で見えないけれど、俺にはその声の主が誰だか分かった。と、次の瞬間、気がついたことがある。そう、俺は今棺桶の中にいる。だが生きている。そう、本当は死んでないということに。俺は思い切り叫び、暴れた。だがそれはそういう気がしただけで、なぜか音としてならず、体はまるで、金縛りにでもあったかのように動かない。ダメだ。このままじゃ、俺は、そうつぶやいても、やはり声として出てこない。俺はありったけの力を振り絞り叫んだ。しかし、叫んでも叫んでも、何度叫んでも無駄だった。このままじゃ、俺は、そんなことを思うと同時に、カチッという音がして、次に、ゴーゴーという、うなり声のようなものが聞こえてきた。それが、何の音なのか、俺にはすぐに分かった。いっそ本当に死んでいたならばよかったのに、そう思いながらも、俺は恐怖のあまりに、叫び続けた。誰にも、届かないと分かりながらも。